はい、こんばんは。横山和弘と
真由美です。
おなじみの夫婦対談ですが、ヒーラー夫婦対談、
はい、
第3弾だか4弾だか分かりませんが、
はい、
今回は感情って大切よね、
うん、
感情は大切に扱おうよねっていうテーマでお話をしたいと思います。でこの対談のきっかけになったのが、なんか真由美さん側から出てきたんだっけ、僕の質問から出てきたんだっけ。
そうかな、
なんか割と真由美さんからも言ってきた。
そうだね、
なんか気づいたのみたいなこと。
テーマだったのかな。
テーマだったな。
ちょっと忘れちゃったけど、すぐ忘れるから。
で、ちょうどこの真由美さんがこの対談を取ろうよって言った日に、僕も生徒さんから、UE のヒーリングの生徒さんから、
うん、
UE 習った後でむしろ感情がどんどんいっぱい出てきて、それを打ち消しても打ち消してもどんどん出てくるからしんどいです、で UE を習う前よりもむしろきつくなってる、苦しくなってる気がします、で楽になりません、
うん、
ってメールが来て、うん、あ、これちゃんとお話ししなきゃなと思って、
うんうんうん、
で講座でも実はこれお話ししてるんだけど、ちょっとまあ講座って情報量が多すぎて、
うん、
一気にガーって言われて、その細かいところが入りきってない場合とか、
うんうん、
ここら辺はちゃんと伝わりきってないのかなと思って、
うん、
講座のフォローも含めて音声を取っていこうかなと。でこの感情とちゃんと向き合うとか、感情をうまく扱うっていうのは、僕がヒーリングを日々やっていく上でもとても重要だなと思ってて、で割とちょいちょい講座とか音声とか、あと勉強会とかね、練習会とか、あとメルマガとかでも結構書いてることなんだけど、なんかもうヒーリングを日々実践していく上での本当に一番大切なコツだと僕は思ってるんですよ、
うん、
うん、で真由美さんから何か言いたいことある？
その質問に対して、
うん、でもいいし、最初に、うん、
でもさ、よくあると思って、その私もすごく生徒さんだったりとかクライアントさんだったりとか、
うん、
自分自身もそうだなって思うんだけど、
うんうん、
スピリチュアルとかね、自分と向き合い始めてメンタルブロックとかをクリアリングし始めると、なんか次から次へと来るような感じがしたりとか、
うん、
でそれを肯定反応と呼んだりとか、まあいろいろあるような気がするの、
うんうん、
も
う
それって自分がそこと向き合おうって決めてフォーカスをし始めたから、
うん、
まずはなんていうんだろう、やったねっていうさ、良かったことだと思う。感情を今までじゃあ押し殺してたりとか感じないようにしてたんであれば、
うんうん、
感じてること自体がまずやった、
やっただよね、
そう
なん
だ、よしっていう、だから成長してる証って私はすごい思うし、
うん、
怖がることじゃなくて、それと向き合いたかったから出てきてるんだし、向き合った先にいい結果がね、
うん、
絶対待ってるから、
うん、
だから本当なんかやったっていう気持ちで向き合っていってもらえたら楽しくなる、
うんうん、
思う。
まあかなり今の真由美さんが言ったやったの感覚はなんか最終じゃないですか、なり上級者の考え方ね。でいやで最終的にそうなるんだけど、みんな、
うんうん、
だけどでも今この質問をしてくれた人は現実問題しんどいわけじゃない、
うん、
なんでしんどくなっちゃうのかねっていうところが一つポイントかなと思ってて、
うん、
なんでしんどくなっちゃうと思う？
きっとさ、なんだっけ、カイさんこの間言ってたやつかなと思うんだけど、
うん、
まず感情自体を嫌な、まあネガティブに考えないようにしようみたいなさ、
うん、
引き寄せの法則とかそういうのもあるからさ、
うん、
みんな、皆さんなんかスピリチュアルとかやってるとそういうことよく聞くと思うし、
うん、
だそうするとネガティブな感情についてマイナスイメージが結構強くなりがちなのかなって、
うんうん、
だから悪いものっていうかさ、
うんうん、
感じ続けちゃいけないものみたいな感じで、で例えばそれを感じないようにヒーリングを使ってたりとかするんだと思うんだよね、
うんうん、
でもそれってさ今まで、 感情を閉じ込めてたやつをせっかく出したのに、
うん、
また閉じ込めようとしてるから、
うんうん、
でも自分のレベルはもう1段も2段も上がってるから、
うん、
そんなことじゃ感情は打ち消されない、
うん、
あの抑え込まれないぞっていうぐらい主張してるはずなんだよ、
うんうんうん、
でなぜならそれをきちんとその受け止めてくれる器になったからだと思
う。
ちょっと話ずれた？
いや、いいと思う、
うん、そう
な、なるほどね、
うん、
あの最初に、まあ、あの今の質問はなんでそもそもそれがきついしんどいと思うんだろうね、
うんうん、
どこでなんかやっぱりその感情ネガティブな感情が悪いものだっていう思い込みは結構強烈だよね、
うん、
あとそれがなんか純粋にただしんどいものだ、その例えば悲しみの感情とか怒りの感情をしんどいものだと思い込んじゃってるのかなって思って、
うんうん、
でいや実際しんどいんだけど、
うん、
その苦しみの怒りの感情とかがぐわーって出てきてる時は確かにしんどいんだけど、
うん、
しんどい一辺倒じゃないよねってい う,、
うん
うん、いう感覚ってもうまゆみさんはあります？
私はあると思う、
うんうん、
というかなんかある時あ本当にそうだなって思った瞬間があって、
うん、
今、まあ、私のスピリチュアル講座の中でも伝えてはいるんだけど、
うん、
人間ってある意味センサーだと思ってて、うん、で感情はセンサーってまあよく言うけどね、うん、だから、ネガティブなとか嫌な感情とかって、
うん、
それを感じることで私自身がどこに向かいたいのかを明確にさせる、
うん、
ただのそのセンサーでしかない道具でしかない、
うん、
その計りでしかないって言ったらいいのかな、そこに飲み込まれる必要は全くなくて、
うん、
まあ上級編かもしれないけどね、その教えてくれてるだけ、トントン、うん、私ここやですみたいな、
うん、
これなんとかしてください で,、
うん、
でそれをしっかりああそうなんだなって感じて、じゃあどうしたいのかなっていうところに行けた時にどうしたいのかなの意図設定をはっきりすることができる、
うんうん、
苦しさとかなかったらさ、どこに行きたいのかが分かってなかったものを、
うんうん、
あ、私はこれがすごい嫌で嫌だからこっちに行きたかったんだって、じゃあこういうのが良かったんだよねっていうその未来への設定ができるんだと思うんだよね、
うん、
しっかりしっかり感じて、そのだってさ未来のさ意図設定がはっきりしてさ、どんな感情を感じたいの、
うんうん、
どんな環境にいたいのっていうそういうさいくつかの情報をさしっかりはっきり描くことができたらさ、そっちに向けての波動とかイメージ感情とかをさ出せるようになるってことだから、
うんうん、
現実化するってことなんだよねそれは、
うんうん、
ぼやっとしてるものをはっきりさせる、
うんうんうんうん、
だそこのだからネガティブにとどまってとらわれて継続するのは違うなって思うし、押し込めるのも違うと思うけれども、うんうん、それはセンサーとしてしっかり使うっていうこと、
うん、
自分の人間をしっかり使ってあげるっていうことなのかなって、
うん、
私は感じてる。
今言った人間をしっかり使うの人間とはどういう意味ですか？
人間
とはちょっとあの多分、うん、今聞いてる人にはいまいち分かんないんじゃないかなと思うんで、
そうか、なんか大きな話になりますけれども、
うん、
だから本来の自分っていう言い方をカズさんもしてるかなと思うんだけど、うん、全体で一つだっていうことを、
うん、
まああの悟りを伝えてるからね私は、うん、言ってて、
うんうん、
全部が一つでそれが自分っていう風に定義した時に、
うん、
人間は動かしやすい何て言うの機械じゃない機械もう機械でも何でもいいんだけど、
はい、どうなんか操り人形というか、
そうそうそうそうそうそう、
なんか僕はテレビゲームの中のマリオみたいなものだと思ってんだけど、
うんうんうん、それで
それかあのロボットを遠隔操作してるようなもんだよねと思って、
うんうん、
で、ただそのロボットの中には感覚を感じる機能もあって、
うん、
その中に自分の魂の一部も入れることができる感じだよね、
うんうん、
と思ってるから、
うん、
まあ、でこれが一部なんだよね、一部に過ぎないよねって感覚は、
うんうん、
で本体は まあこれも本体の一部なんだけど、
うん、
もっとでかい本体があるよねって感じはあって、
うん、
でそれ含めて全部含めて自分実は自分だよね。
うん。てかそっちの方が自分なんだけど、そうそうそうと思った方が、というかまあ実際そうなんだけど。
ちょっとあれだよね、映画のアバターみたいだね。あのアバターで自分の一部をこちらに持ってきて動かしてるみたいな、うん、遠隔コントロールしてるみたいな感じに近い。
うん、
まあちょっと話がそれだね。これ
でも人間っていうね。人間を使うことによって、全体の意識とかね、意思とかその一つの時よりもできることもあるわけよね、
うん、あ、そうね、分かれた状態、んこのちっちゃな体に入った人間という状態の方が、
うん、
だからこそできることがあるよね、
うんうん、
でその一つが感情を感じるなんて、
うんうん、
あ、戻ってきた。感情の話に戻ってきた。
戻ってきた。そうそうそうそう。
で、これはこの感情っていうのは肉体で感じてるものだから、
うん、
この肉体っていう不自由な入れ物がないと感じられないんだよね。
うん、うん。一つ側から見たら、その本来の自分から見たら、不自由どころか、そこに行ったら、
うん、
意志の力で何かを現実化させることができるのだよね。だから向こうで不自由なことをこっちでできるし、
ほうほう
ただそれが分かってないと、
うん、
ここにいるのも人間にいるのも不自由に感じてしまう、
うん、
けれども、
うん
うんうん、実はまあまだ行ったり来たりできるっていうかさ、
うん、なんかあの僕はこれをディズニーランドだと思ってて、
うん、
あのすごい高いチケットを買って、うん、あの 休暇も取って、
うん、
わざわざはるばるディズニーランドに来たと、
うん、
だけどそのディズニーランドに来る前のことを忘れていると、
うん、
で初めからここに生まれてきた人間だと思っていて、なんかここに囚われた気持ちになってすごい不自由だなって感じてる感じで、
うん、
なんかジェットコースターとかお化け屋敷とかすごい恐ろしい思いをしてると思ってるの、
うんうん、
でも実はそのジェットコースターに乗って怖い思いを実はしたくて来たんだよみたいな、
うんうん、
すごい大変な思いをしてわざわざここまで来たんだよみたいな感じがあって、
うんうん、
これこそやりたかったことなのに、なんかそのこと忘れちゃったら、
うん、
嫌で苦痛でってなってるのが、
うん、
いや実はめちゃめちゃ楽しいんですけどみたいな、うん、
だから気がついちゃったらお化け屋敷もジェットコースターも楽しい
よねみたいな、この世界で起こってるあらゆることは実は楽しみたかったことなんだけどね、
うん、
で感情を感じることもそうだよねって思ってて、
うん、
まあ、話がそれました、
うん、
で、あ、そうそう、でなのでまあ強烈な思い込みがあるよねと、ネガティブだ、うん、あ、で真由美さんが言ったのは、
うん、
感情をセンサーとして使うことができるよねっていう考え方、自分が自分は本当は何を望んでいるかで何を望んでいないかとか何を嫌がるかっていうところからその裏返して何が自分が行きたいところなのかっていうのは分かってくるよね、
うん、
っていう考え方よね、
うん、
これあの前読んだ本でやりたいことが見つからなかったらとりあえずやりたくないことを全部書き出せって言ってる人がいて、うん、それに近いかもって、
うんうん、
でこれだけは起業したいっていう人がでも起業で何をやっていきたいかは分からないって時にまずやりたくないことをバーッと書き出した時にでそれで こういうお客さんとは付き合いたくないとかこういう仕事はしたくないとか例えば長時間あの電車に乗りたくないとか、うん、満員電車に乗りたくないとかあの睡眠不足の状態で働き続けたくないとか言ってると逆にその逆がやりたいことじゃん、
うん、
残ったのがやりたいことじゃんみたいな感じに浮き彫りするとちょっと似てるのかなと思ったけど、
うんうん
うん、だいたい言いたいことはもう言えっていう感じ、
うん
うん
うん、
でそれと若干ずれるかもしれないなと思ったけど僕が言ってる感情の使い方はあのなんか強烈な感情が湧き上がる場合、
うんうん、
例えば A さんから何か言われたらその一言にやたらと腹が立ったとか、
うんうんうん、
この状況になったらやたらと憂鬱な気持ちになるとかあこの仕事をやろうと思ったらなんかすごい苦手意識が湧き上がってくるとか、
うんうん、
なんかモヤモヤしてるとかそういう感情って原因があるから湧き上がってくるよね、うんうん、その 原因に気づかせるために俺は感情が使えるなと思ってて、でそこにメンタルブロックがあるよね。で A さんの一言にやたらと引っかかるその原因のメンタルブロックがあるよね、
うん、
それを信念と呼んだりとかもするんだけど、もしくは観念と呼んだり思い込みと呼んだりとかするけど、 A さんの一言がそんなこと言うべきではない、例えば A さんの一言がすごく無礼に感じられたとか、でそれを無礼と感じる判断基準があるわけね、
うん、
でそれは親の子供の頃に親につけられたかもしれないし、なんかどっかでそういうふうに思い込んじゃったのかもしれない、誰かの本を読んでそうだよねと思ってそれを信じ込んだ結果として、それが自分の信念レベルまで落とし込まれてそうなってるのかもしれないけど、でだけどその A さんの一言言われてもふーんって流す人もいるし、逆に笑ってこいつ楽しいやつだなっていう人もいるんだよねっていう。でこの価値観は自分だけのもので、その間でも自分にとってはそれが当たり前で常識なのね。でこうするのが常識だろうとか、そんなことをしないのが当たり前だろうとか、こうするのが普通だろうって言ってることってのは全部僕はメンタルブロックだと思ってて、まあその中にその人の本当の価値観もあるかもしれないけど、今言ってる本当の価値観っていうのはもともと持って生まれたその人の個性みたいな感じで、本当にその人の魂とつながってるもの、ね、そうじゃなくて後付けで生まれちゃって植え付けられちゃったメンタルブロック信念っていうのがいっぱいあって、でそれが邪魔な荷物なんだよね。でその邪魔な荷物がいっぱいある状態で、あれもきつい、これもきつい、これも腹立つ、これは悲しくなるっていっぱい感情がざわざわするものが原因がいっぱいあるから、我々は世界の中でアクセスできる領域がすごく狭くなっちゃって、で A さんも本当は客観的にフラットに受け止めることができたら実は役に立つことを言ってるかもしれない、だけどそこで感情がうわーってなるから、この人なんて失礼なこと言うのってシャットアウトしちゃって受け取れなくなってて、ある意味これはこっち側がしんどいしもったいないんだよね。そうなんだ、私は合意はしないけど、なるほどそういう考え方もあるよねぐらいの受け取り方もできるわけで、でこういうふうに、なんか自分やたらと腹立ってるなって気づいたら、あこういうふうにさらに腹が立つ原因が自分の中にあるんだなって思って、それを UE とかヒーリングを使ってクリアリングさっとできるよねっていうのが僕がヒーリングの講座でお伝えしていることで、でこれはね、その湧き上がった感情そのものを打ち消すっていうのとはちょっと違うんですよ。で感情もなんかその怒りの感情嫌だって思ってとか、なんかこういう状況になったら恐れが湧き上がるっていうのは、その恐れの感情嫌だきついって思うのとはちょっと違って、どっちかというとその感情は大切に扱ってあげるの、でむしろじっくり感じてあげるのね。でその感情がむしろ逃げたがってる場合っていうのは割とその感情を見てないんだよね。なんかとにかく腹立った打ち消そうみたいな感じでパッと瞬間的にやってる場合が多いと思うんだけど、この怒りの感情ってどっから出てきてるんだろう、 A さんの言動はどこに引っかかるんだろう、私はなんか A さんのこの言動がすごく無礼だって感じてるな、なんで無礼って感じるんだろう、なんかこういうふうに言われるとすごい自分がバカにされた気がするなとか、なんでバカにされたと思うんだろう、なんか自分のこういうふうに言われると自分の価値がすごく毀損された感じがするなとか見ていって、なんでなんでって見ていった時に、あそっか、ここに自分のこの怒りの感情のコアがあるなみたいなことが分かって、そこぐらいまで向き合ってあげた上でクリアリングってやるとエネルギーが集中するんだよね。でそれってもちゃんと自分と向き合って、感情と向き合ってるじゃない。でこれが僕は感情を大切に扱うってことかなと思ってる。でちゃんとメッセージがそこにあるんだよね。自分どう感じているんだろうとか、なんでこの A さんにこんなにムカつくんだろうとか、でなんか場合によってはそこで何か過去の場面が思い浮かぶかもしれない、実の原因になっている。でそこまで掘り下げはしなくていいって言ってるんだよね、講座では。ある程度こう向き合ってあげて、あこういう感情なのねぐらいのことはせめて、ただの怒りの感情ってここにこういうふうに怒ってるのねぐらいまでは向き合ってあげて、でそう怒りが湧き上がっている根本原因が自分の中にあるから、それをクリアリングしましょうねってエネルギーを流してあげると、それは根本原因にエネルギーが届いてクリアリングされていくんだ。それちょっと向き合う前に、なんか怒りが出てきた、嫌だからきついからクリアリングするっていうと、その怒りの感情を打ち消すだけでその根本原因に届かないような気がするのね。で怒りの感情を打ち消すのは簡単にできるんだけど、エネルギーを流すと。でエネルギー、感情もエネルギーで波動だから、その感情と逆の位相の波動っていうのを流してあげると、その感情を打ち消しちゃって消えちゃうんだ。でこれはエネルギーは UE のエネルギーを使える人は誰でもできるんだけど、それって根本原因じゃ、感情は結果であって原因じゃないから、 その根本原因のメンタルブロックとか観念信念思い込み、こんなことすべきでないとか言うべきでない、そっち側の思い込みのさらにその根本原因でね、そこが消えてないとその状況が起こったらまた出てくるのね。今はその結果として出た波の方だけを打ち消してるだけなんで、なのでそこのところにエネルギー流すよって意図でエネルギー流していかないと、まあ消えていかないわけですよ。でそうすると A さんがそういうことを言うたびにムカつくし、 A さんのことを思い出すためにムカつくし、で最初の質問にあったいくら打ち消しても出てくるんですよっていう時は感情打ち消してるから、むしろ感情の方はいやいやいやいや、まだこれちゃんと見てもらってないですよ、
今がタイミングだからこそその感情が
出てきてる、
ノックしてる、
そうそう
からね。
で感情が出てきてる時っていうのは、このむしろこのメンタルブロック取れますぜっていう、今ちゃんと向き合ったら取れるタイミングだよ、もう取れる準備できてるからこそ出てきてる、でこれはので向き合むしろチャンスなんでね、長年抱えてきた余計な荷物を今手放せますよっていうメッセージだから、だから感情はありがたいものだし、ちゃんと感じてあげると、ああよかったよかったって取っていけるっていうね。でなので最初に真由美さんが言ってた、何つったっけ、よっしゃって言ってたっけ、
そうそうそう、
感情来たらよっしゃみたいな感じなんでね、よっしゃ取れると、
それまではその感情は出ないようにしてたわけだし、抑えてたりとかね、我慢してたりとか、出ないようにしてたものが出てきたってことは、それなんとかできるってことだ
よね。そうなの、感情出てくるってことはなんとかできるってことなんですよ、
だから本当に最近だって本当そう思うんだよ、あのなんかすごい、なんで私こんな怒ってんだろうみたいな時があって
さ、
っていうかさ、これまではこういうことに私は怒れてなかったみたいなことを感じ
て、怒れるようになったっていうのは実は進歩なんだよね、だから感情はネガティブな感情も含めて、感情は悪いものじゃないですよっていう、あと優位の講座で言っているのは、あの悪い感情っていうか困ったことを引き起こしている感情っていうのはどっちかっていうと潜在意識レベルの感情なんだよね、でそれはもうこうやって気づけないのね、そうだね、だからこの感情はずっと潜在意識レベルにあったはずなんだ、だけどあの潜在意識レベルで気づけてなかったから、表面意識に出てきてなかったから気づけないでずっとその波動を発してたんですよ、であの引き寄せの法則で言ってるネガティブな感情っていうのは気づけてない感情が実際大部分です、潜在意識レベルの、でそっち側がネガティブな現実を引き寄せてるからね、でこれは潜在意識レベルに浮かび上がってきてちゃんと意識してあげないとクリアリングできないんで、で優位ではここら辺をエネルギーを流したり、エネルギーを打ち消せ、水を日々飲んだりとかしてどんどん打ち消していくっていうワークもやってるけど、だから消えてはいくんだけど、それと同時にやっぱこうやって浮上してきて見て見てって言ってくる感情もあるわけよ、でそれはちゃんと見てあげて、で向き合ってあげて、でクリアリングしてあげてっていうのが必要な感情だから、でそれぐらい根深い、それはただの感情だけじゃなくて、その根本原因のメンタルブロック、観念信念トラウマ傷みたいなのがあって、でそれがきっかけで浮かび上がってくるような感情なので、それはただ感情打ち消すだけじゃ消えていかないものなんだ、でちゃんとそのあなんかメンタルブロックかなんかあんのねと思って、そっち側にエネルギーを流すってことをやっていかないと消えないですから、ぜひそれは向き合ってあげるといいよね。あと僕がおすすめしているのは、感情はちゃんと感じてあげてねっていうのもおすすめ、さっきの分析っぽいのじゃなくて、頭は一切働かせずにただもう体で感じてあげる、で感情っていうのは体感覚なんで、頭で感じてるもの、頭で考えてるのは思考だから、
むしろ打ち消すといいのは、その感情を感じるときにやっぱり怖かったり嬉しかったりとかさ、するそっちの気持ちを、ね、打ち消してあげて、その何を私に対する何のメッセージなのかがきちんと受け取れますようにみたいな、
そう、
ね、そういう使い方をしながら感じられ、ちゃんと感情を感じられる、
で感情を感じるコツは、これちょいちょい講座でお話してるんだけど、感情ってか体の感覚なんで、体頭を働かさずにひたすら体で感じるんですよ、であの例えば腹が立った時、怒りが湧き上がった時って、お腹がぐわーっと熱くなったりとかしてるので、その熱くなってるエネルギーを感じるね、ひたすら。でそこであの頭を働かせると、なんで自分がこんなこと言われなければいけないんだと、あいつはなんて無礼なやつだとか、
こんなこと言うなんてありえないとか考えてると、その思考からさらにまた感情が出てきて、でまたその感情からまた思考が生まれて、また感情が生まれてっていう、もう無限ループにはまっちゃうんで、まあ、これはしんどいんですよ。で止まんないん で本来怒りの感情とかってそんな長続きしないもんだから、人間あの怒りを感じ続けると消耗しちゃうから、怒り感じ続けられないようになってるんで、ちゃんとその頭空っぽにして、体の感覚として、うわすごい体熱くなってるなって感じてあげるだけでいい。で悲しみの感情も胸がギューって痛くなってるなってただ感じるだけでいい。体の感覚に集中すると頭の方は消えるから、これやって感情のエネルギー消えたなってなって、でもこの A さんになんかこんなこと言われたことにこんだけ腹が立つ、なんか根本原因自分の中にあるんだろうなと思って、そちらをクリアリングしてあげるってことをやると、もうそのメンタルブロックがクリアリングされていけば、根本原因がないから A さんが何か言っても何とも思わないよね。もしくはそもそも A さんがそういうことを言ってくるっていう状況が作られなくなるよね。それを作ったのは実は自分かもしれないからね、全部自分だからって。なのでこの自分のクリアリングを進めていく上で感情をちゃんと見るってのはとても大切なのね。
だ本当試しにやってみてほしい
って
、私たちも多分そこと向き合うのつらかった時期があってさ、だけどなんか最初は下手くそでも、やったことで結果がついてくるじゃん、それをやることが。だそしたらだんだん怖くないし、その感情出てくることに対しての自分 その考え方が変わるから、質問してくれた人の気持ちって、多分私たちもすごいよくわかる
そうだね、
だよね、でなんか今は、そこをそういう風に感じなくなってるから、なんかできる人はいいよねみたいな感じに聞こえるかもしれないけど、でもそこをちゃんとやってきた上でその先があって、その先を掴んじゃえばもうなんかあよっしゃーみたいな感じになるからね。感情が来た時に
感情マスターとエネルギーマスターとか、で感情来ました、やっしゃ。だって今僕もいまだに怒りとか感じるんですよ、怒りも感じるし、悲しみとかなんかギューってしんどくなるとかってあるんだけど、それを感じてることを嫌だと思ってない、あなんか感情出てきてるな、なんだろうこれって見てる感じだよね。だちょっと相反することを言ってるかなって感じられるかもしれない。嫌だなって感情が湧き上がってとか、きついなとか、悲しいな、怖いなって感情が湧き上がってるけど、それとは別のレイヤーの自分がそれを見ているのね。でそっち側の自分が本体だって分かってるから、その状況自体を、感情自体を恐れてはいないのね。あ、なんか出てきてるなって冷静に眺めてる自分もいるんです、同時に。でそっち側が実は自分の本体だから
ね。そしてさ、そこにある程度の時間をかけてあげるっていうのを、私たちはやってるのかなって思うの
ね。そうだね。
こんな何をすぐに解決みたいな感じになることもあるけど、そうじゃなくてちゃんと自分と向き合う時間とか、向き合う時間を取るために本当は何やんなきゃいけないことがあったりとかっていうのがあったりとかするんだけど、それよりも優先順位が高いことが分かってるし、大事にしてるよね、その向き合う時間をさ、だってそれやったら現実変わるんだもんってなんかなんていうの、そう、行動をあれこれね、いろいろやるのも大事だけど、でもそれやるより自分の一個その感情すごいの来たみたいな時にきちんと向き合うことの方が、それをしっかりやった方が結果的に何早い、
早
いじゃんね、
現実化は。なんかなんだろう、おざなりな対応で相手を怒らして何回も何回もクレームつけられるのか、ちゃんと一回がっつり向き合って、そうなんですかって話を聞いてあげて、あ、そうなんですか、それは失礼いたしましたってちゃんと誠心誠意対応したら、すごいそのクレーマーだった人がファンになってくれたみたいな感じ
近いのかもしれないですけど、
あと片付けも同じだなって思う。
うんうん、
片付けもさ、まあ何、家とさ、こう家や物とさ自分の心って同じってよく言われるけど、そのじゃあ物がたくさんね、いっぱいになっちゃってぐちゃぐちゃになっちゃった状況から、じゃそのものと向き合って、これは捨てて、これは取っておいて、でこれはここにしまっといてって整理整頓していくことに、いきなり数時間でできるかって言ったらできないと思う。
まあ訓練が必要よね。
うん、私日本にいたらさ、物いっぱいあるの当たり前だし、
うん、
で家族がいたらその家族の物もねあったりとかするから、この間、まあ、いろんな人に私伝えることがあるんだけど、その時間をかける、
うん、
家の何断捨離とかするとき、
うんうん、
だからその間はもう例えば主婦の人だったらもう何1週間ぐらいね、もう全部やらないぐらいの気持ち、
うんうん、
本気でやるんだったらね、だから書類何いっぱいあるじゃん、書類があって、
うん、
衣服があって、なんか何キッチンがあって、なんかもう本当にいっぱいあるのよ、物ってだそれとそのエネルギーと向き合って綺麗に整理整頓するって時間かかるし、時間かけていいし、その間何もしなくていいって、うん、でむしろそ なんかやってたら中途半端で終わっちゃうし、
うん、
っていう、なんかそういう感情と似てるなと思って。
大浄化だよね、
うん、
だって人生変えんだよ人生変え、劇的に人生変えるっていう覚悟があったらそんぐらいやるよね。
そうそうそう、感情もそれぐらい向き合っていいと思う、時間取っていいし向き合っていいと思う、もので、でもそれやったら現実変わるんだもん、やんない手はないじゃんみたいなさ、うん、
まあただ実際問題として、その忙しく、毎日本当に忙しくって、
うん、
あの時間が取れないような人もいるじゃない、
うん、
で僕はあのサラリーマン時代に割とサクサクメンタルブロック手放してたの、
うん、
特に UE 習ってからあのアルティメットクリアって一瞬で、あのもう本当に一言唱えるだけでメンタルブロックのクリアリングができるってワークがあるから、
うん、
でそれを使ってサラリーマン時代も結構働きながらメンタルブロック取ってはいたんだ、
うんうんうん、
ただまあその時の向き合い方のコツはあるなと思って、
うん、
忙しい中でそんなに時間取らなくても、うん、その根本原因エネルギーを流すコツはあるなと思ってて、
うん、
でそれがその感情を嫌がるんではなくて、
うん、
あ、なんか来てると、
うん、
自分の感情来てるなって、これサインだなって思って、
うん、
でその感情が湧き上がる根本原因が自分の中にあるな、ある程度そこまでは見て、
うん、
で、あ、じゃあその根本原因なんとなく当たりをつけて、それをクリアリング、
うん、
っていうそういう文言を流すんだけど、
うん、
隣で、でそれって割と一瞬でできるんだよ、
うん、
コツが分かっちゃうと、
うん、
でそれだけやってればいいよって僕は結構言ってて、
うんうんうん、
ただそれが相手が悪いと、
うん、
もしくはこの感情が嫌だとか、
うん、
ではないので、
うん、
あ、なんかこういうのが出てくる原因があるんだなってとこまで受け入れてあげて、
うん、
でそれは自分の中にあるんだねって、それをクリアリングしましょうね、うん、でその前提が感情は嫌なものじゃないよっていう前提なのね、
うん、
でなんかそこから逃げたくてやるんじゃなくて、やりたいのはその自分の中にあるその余計な観念ですよ、それって荷物だから、
うん、
余計な荷物で重荷だから、それがあるとしんどいわけですよね、
うん、
そっちを手放すためにクリアリングしますよって意図があるだけで全然違うのかなって思ってて、
うんうんうん、
でそうすると嫌な感情、一見ネガティブな感情はメッセージじゃないですか、ありがたいメッセージだし、
うん、
で一見大変なトラブルとか問題とか面倒くさいことも全部それが現実化しているってことは、自分の中の波動とか信念観念が現実化しているってことだから、それもメッセージだし、
うん、
病気もそうだよね、全部その戦うんじゃなくて、抵抗とか逃げ出すとか嫌だって言ってそっちを責めるんじゃなくて、向き合って、あ、なんかそれがそれを生み出している自分の中の根本原因があるんだよねって思って、でクリアリングしていくよというのがまず日常的にもできるよと思って、で、あ、これはその場のサッとのクリアリングではなんか繰り返し繰り返しまだそれが起こってるなって思うようなものがあったら、それだけちょっとたまに時間取ってあげてね、やればいいよって思ってるから、 割と日常的に湧き上がる感情なんてのはどんどんどんどん消えていくよ、
うん
うん、で、あの、まあ、あの家の片付けもさ、ちょっと気合い入れないとできない部分と、うん、どんどんどんどん片付けができる部分ってあるじゃん。
それが本当、そのカズさんのね、その時間がない中でどうやってやるのかって言ったところと、ある程度時間かけるっていうところのなんか両方なのかなって
両方だ、ね、
私思ってて、
両方だ、ね、
で時間は、できる限り取っていいしかけていいって思う反面、そうやって時間の制約もあったりするしたりするとさ、そのもちろん時間をできるだけ取るんだけど、そこで効率性を自分で高められると思う、
うん、
どうやったらうまくいくのかなっていうところ、それを自分で質問をやめないことだなって思うんだよね、
うん、
どうやったら効率よくできるのかっていうことと、その時間をかけるっていうこと、
うん、時間ってかけるっていうのはさ、
うん、
毎回毎回これぐらい時間取りましょうってことだけじゃなくて、
うん、
ある程度長期戦でやっていくってことでもあるよね。
そうだね。
というかこれは一生やっていくことだから、
うん、で多分それをその苦しい段階の人が一生やっていくことだからって言われたらってなると思うんだけど、
うん、
そうじゃないんだよね多分ね、うん、多分じゃない絶対反転が起こるから楽しくなる時が来るから、
うん、今苦しいと思って楽になりたいとか助かりたいと思ってやってる人が、
うん、
もう今全然楽です、
うん、
幸せです幸せです、なんか前は不安とか恐怖がいっぱいあったけど今は全然そういうの感じてなくて、むしろなんかいつもなんか楽しいですね状態になるから、でその状態になっても続けていくんだよっていう話を今しました。でその状態には比較的早くなります、
うん、
僕も昔もネガティブしかなかった人間だったのが、
うん、
すみませんちょっと子供が騒ぎ出しましたけど、ネガティブしかなかった状態から今基本的には幸せしかないから
ね。そうだよね。だから多分散々じゃん、私もカズさんも、
うん、
散々やってきた、
散々超ネガティブ成人だった2人、
うんうんうん、
でも
う育った環境とかも大変だったし、
そうで僕なんかもうサラリーマン時代たかだか6年前はもう人生に絶望しかなかったから、でまあちょっと子供が騒ぎ出したので一旦ここで今日は終わりにしますけれど、今日の結論は感情は別に怖いもんじゃないですよと、で悪いものでもネガティブなものでもないですよ、でポジティブな感情を常に感じていなければいけないってことでもないですよ、ポジティブ進行みたいなのがあるからね、勘違いしてる人は多いけど、で一見悪いネガティブな感情もメッセージなんでちゃんと向き合ってあげて、で闇雲に打ち消すんじゃなくてその根本原因なんか自分の中にあるんだねと思ってクリアリングするとか、もしくは自分の本当の望みに気づかせてくれるメッセージとして使っていく、
うん、自分を大切にするってそういうことだと思うし、
自分の感情も含めてね、
そうそうそう、あと何か、自分の使命とかやりたいことは何なんだろうっていうことを探してる人にもすごく有効だと思う、
うんうんだね、
自分を知るとか自分の感情をうまく使って物事をね捉えていくことができるようになった時には自然とそれも出てくるから、本当諦めないでやっていくことでその時間をかけるっていうことも効率を良くするっていうことも何て言うんだろう、楽しくなるし本当に効率が良くなるから、
要はある程度慣れてきたら、
うん、
熟練してくるので、
うんうんうん、
まあ上手くなるよねそれはね、
うん、
自分の感情のつかみ方もそれに向き合ってさっと流すみたいなことも、
うん、
エネルギーをねでクリアリングしていくってことも、
うん、
もうなんか習慣化しちゃったらさ、
うん、
まず今までそもそも感情に気づけないでいたんですよ、
うんうん、
でそれに感情に気づけるようになっただけで、うん、第一段階ですよね、
うん、
でさらにそれ感情ってこうやって向き合ってあげればいいんだなっていうコツが分かって、でその時にこんな感じでエネルギー流してあげたらいいんだなっていうのが分かって、でそうすると あ、メンタルブロックこんな感じ取れたら自分の感覚こんなかこんな感じに変わるんだってことが分かったら、向き合う意味が出てくるしね、で、これでいいんだって確信も生まれてくるし、逆になんか繰り返し繰り返し出てくる感情は、あ、なんかもっと深いところに何かあるのかみたいな、さらに深いサインがあったり、メッセージがあったりとかするしね。で、この間の生徒さん兼ちょっと定期的に僕のコンサルを受けてくださってる方がいて、その方が最近は問題とか嫌な感情とか出てくると、よっしゃってやっぱり来た、よっしゃ来たと思ってるんだって。でそこに向き合ってすぐクリアリングしちゃうんだって、っていうことを言ってる人が、あ、かなりこの人すごいな、すごいレベルでやってるなって思ったんだけど、そのレベルになっちゃったらもう怖いものはないよね。
誰でもなれる、
誰でもなれるんだよね。だって僕だって UE 始めて数ヶ月ぐらいそのレベルには行ってたから。で UE を始めて半年間で僕はもう会社辞めて起業したんだけど、その間に、あ、メンタルブロッククリアリングしていったら何が起こっても一見問題だと思っていることも実は問題じゃないってことが分かっちゃうから、自分のクリアリングさえしてれば何でもどうにでもなっちゃうんだってのは分かったの。で当時僕は本当に会社でしんどい目に遭っていて、人間関係も最悪だったし、仕事も本当に大変で苦しい目に遭ってたしと思ってたし、ね、自分ではね。でそれがメンタルブロッククリアリングしていったら、嫌な人はいなくなったし、職場 で仕事はめちゃめちゃ楽しくなったし、でなんかやたらと上司とかから認められるようになって、すごい仕事はしやすくなったね、っていう劇的な変化を自分で体験してるから、でそれは自分がクリアリングしてたら周りが勝手に変わったように見えるですよ。でもその時にはなんか、あ、その時に感じてるネガティブな感情があるなって気づいて一個一個クリアリングしてただけだから、でしかも働きながらだから、ね、あんま僕当時自分のクリアリングに時間かけてないよ。うん、毎回毎回気づいて、あ、なんか来てるな、いや、それ自分の中から出てきてるものだなっていう、そういう向き合い方をしてそこで流すとは思ったけど、
あと私が流さって言ってるのは、自分のその大きな意図設定みたいなものも含まれてて、カズさんの場合だったら、もうそれをやっていこうっていうさ、大きな決断とさ、意図がそっちに向かってるじゃない。
あのね、当時多分もうずっとやっていくもんだなっていう認識はあったと思う、
それのなんて言うんだろう、それのことも長さって私言ってて、だからさ、人間ってさ、よし、こっからなんて言うんだろう、例えばね、ヒーリングを使って自分の人生、望むようなね、現実を作っていくぞってした時に、その行くぞって意識してる時間って言ったらいいかな。
あ、はいはい。
実際にクリアリングしてる時間も時間という表現をしてるんだけど、それだけじゃなくて、
常にそれを思ってるってこと？
そうそうそうそうそうそう。なんか意識でも無意識でもいいんだけど、例えばもう大きな決断をしちゃえばさ、無意識の状態でもそっちに意識が向いてるのね。
なるほど。
そういう時間のことも含めて言っていて、
はいはいはい。
だからもしそういう大きな決断をしていない人もいるわけじゃないですか。なんかこう人に提供するとかっていう風にカズさんの場合はさ、もうなってたから、その意図設定がさ、強くて長いのよ、時間的にも、はいはい、意思的にも、ね、はいはい、でもそうじゃなくって、まず自分で使っていきたいとか、その人生良くしていきたいってしている人、でさ、やっぱ意識していかないと、その長さ、意思の強さと長さが生まれないって思ってて、だから意識してあげることとか、深く思うこと、とかがのことを総称しては時間って言ってたんだなって今思った。
なるほどね。なんかその話ってまた別のテーマとして考えられるかなと思ったので、また話しますか。
話しますかね。
そう、なんかその長い、なんかもっと何て言った、深い、長い、 長い目で見た時の意図設定とか、なんか難しい、ちょっと難しい概念とか、
そうね、
でそれって要はそういうレベルでの信念じゃない、
うん
うん、覚悟じゃない、
うんうんうん、
でそれを決める方法って、方法というかコツってまた別のテーマかなと思ったの。
そうだね、
感情の話と、
そうなのかも、
うん、
意図設定のさ、だからあ髪切りに行かなきゃってなったらさ、あの道で美容院が見えてくるじゃない、
うん、
それと同じだと思う。その例えば私がこう妊婦さんになった時はね、
うん、
街に妊婦さんが溢れてるわけよ、
はいはい、
だから要は発見できるってことよね。その妊婦さんじゃない時は、
うん、
その視界には入ってんだけど、
うん、
その意識してなかったから見えてなかったっていうの、
はいはい、その
頭の中であ妊婦さんいるなっていうところまでは行ってなかったっていうことなの、うん、
だからそれは、その妊婦さんの意識になってるってことでしょ。
そうそうそう、
だから髪切る意識になってるってことでしょ、
うんうん、
だからもうずっとこのブロックと向き合って解消していくって意識になってるとか、
そうそうそうそう、ね、それをすることによって、自分の思い通りの現実を作れるっていう確信だったりとか、
うんうん、
思いだったりとか意識がそこに向き続けてると、
うんうん、
それを助けてくれる情報をキャッチで、美容院を見つけるように、うん、妊婦さんを見つけるように、その
感情としてのメッセージ
を、その感情とかをそのじゃあクリアリングするためのヒントだったりとか、気づく、何かに気がつくためのヒントを拾いやすくなるんだよね。
なるほど、
うんうんうん、
だそれはでも、まあ、ある程度さ、ヒーリングを続けてる人が徐々に徐々に身につけていくのかもしれないね。
そうそうそうそう、
だってあの、ね、これってさ、僕らがいくらヒーリングってこんなに効くんですよって言っても、
うんうん、
まあ、自分で実践していって、あの、あ、本当に効くんだ、いや本当に現実変わっていくんだってなって、ちょっとずつ自分で腑に落としていくもんだと思うから、
うんうん、それまで諦めないでほしいよね。
ただまあ、ゆいの講座行くとさ、
うん、
あの、まゆみさんも知ってると思うけどさ、実際に自分の感情がその場で変わる感覚とか、
うんうん、
実際に自分の思い込みがその場で変わる感覚って味わってるでしょ、
うんうんうん、
割とあの瞬間に変わってる人って多いよ、
うんうん、
だから、あ、本当にこれやっていけばいいんだっていうのはある程度の確信として入ってるとは思うんだけどね、
うんうんうん、だからそこまで、まあ、人間ね、うん、それを継続していくっていうことが、
うん、
なかなか大変なんですよ。
いや、だからね、そこじゃなくてね、どっちかっていうと、あの、僕は手っ取り早く楽になろうとしてるのかなと思った。で、手っ取り早く楽になりたい、変わりたいっていう思いがあるから、その長期的に続かないのかなと思ったんだけど、手っ取り早く早く楽になりたいっていう思いって、要は今がきつくて辛いから逃げたいって思いから呼ばれるじゃない。で、その思いをまずクリアリングしていけばいいと思ってるんだよね。で、今苦しいと思ってるんだったら、今苦しいと思う根本原因からクリアリングしてるときに、別に苦しくないじゃん、なんで苦しいと思ったんだろうって状況になるじゃない。で、逆にその、まあ、この話も長いから本当は別の話にしたいなと思ったんだけど、
うん、
あの、それがあのサトリチュアルとか僕らの講座とかでもお話ししている設定だよね。あの、どういう設定でヒーリングをしていくかっていう、うん、この話は長くなるな、どうしようかな、
またしようかね。
なんかその、あ、まあ、ずっときついです、きついです、もっと楽になりたいです、早く楽になりたいですっていうモードでヒーリングをしてる人は一生楽になれないよって話で、これはあの、お金をいくら稼いでも、どんなにお金持ちになってもまだまだお金を稼がなければってお金の不安につきまとわれてる人と同じなので、で、その人はもうお金の飢餓感みたいな強烈なメンタルブロックがあるから、どんだけお金があっても安心できないんだけど、でもあの、もう一般的に見ると貧しいって言われるレベルの人でも全く心の豊かさを感じて生きてる人もいるわけじゃない、
うん、
その違いどこにあるのって話よね、うん、で、なので人間はどこまで行っても上を目指すことができるし、いくらでもさらに楽に自由に豊かになっていくことができる
ん
ですよ、
うんうん、
でだけどどっかのタイミングで、あ、今の自分で十分幸せで豊かじゃんっていうふうな変換が起こる、転換が起こるじゃない、
うん、
で、その状態に気づけないと、もっともっとっつって、まだまだこれが足りないから辛いとか、まだこれがないから苦しいで、それが手に入ったらでもまだこれがないからっていうのをずっと繰り返す。 いやまだ私楽になれないんで、なれないんですよ、いつになったら幸せになれるんでしょうかってずっと言ってる人はそっち側クリアリングなんだな、
そこに大事なポイントが一個あるんだよね、
ポイントがある
ん
だよ
ね、でまた話そうか、
ね、話そうかね、またね、でこの、 あの大前提ができちゃうと、あもう自分今も先ほどあのマイナス辛いっていう状態から今幸せだよっていう状態になってて、幸せだよっていう状態になってからさらにクリアリングを続けて一生続けていくよって話をしたけど、 そっちですね。であのないから辛いから苦しいからヒーリングをしているモードから、もうすでにもう十分にあって満ち足りていて、だけどさらに自由になっていくよっていうモードのヒーリングに切り替わるんで、それはでも今この瞬間実はできるんだよって話でね、
うん、
っていう話はちょっとまた第2弾か第3弾か次回やりましょう、うん、
あとそれをつかむまでも諦めないでほしいって
思う、うん、でそういうモードがあるからさってことを知ってるだけでも重要だし、
ね、うん、それ私もやってたから、
うん、うん、なんかきっかけがあって切り替わったわけだよね、
ね、カズさんもやってたでしょ、
やってたやってた、
ね、
でまだ完全になくなったかっていうと微妙だよね、何かしらあるよね。あで僕らはヒーリングとかクリアリングを続けているのは、あの自分がまだ完全に自由になっていないっていう、そういう認識もあるんですよ僕の場合は、ね、あの本当の完全に自由になった自分でもっと自由だろうなって感覚があって、でまだ完全にあここら辺まだ制限しているよねって感覚は自分であるの。でもう完璧な自由とは程遠いなって自分でまだ思ってるの実は。
なるほどね、
うん、だからあの本当に完全に自由になったら覚醒しきった自分はこんなもんじゃねえぞってのも思ってて、でただその今のそういう今の不自由な自分も別に不満には思ってない、もう十分幸せだし楽しい仕事をやってるし十分に豊かさを享受してるしって思ってるね、もう日本に生きてる時点で十分豊かじゃん、食べるものがあってさ、で別に死ぬことはないしさっていう状態をずっと生きてきているから、でそこに不満、今の仕事生活だって不満を見出せばいくらだって出るよね、仕事忙しい、時間がない、あのずっと僕なんかもう24時間ほぼ全て仕事してますみたいな感じみたいなことに不満を言えばいくらでも言えるけど、でもその中に幸せをいくらでも見出せるから僕は今幸せなんですよ、で仕事楽しいし家族とこうやって一緒に生活するのが楽しいしっていう風に転換してるから、でも同じ生活をしててむちゃむちゃ不満だらけの人もいるよね、うん、ねっていう、でそのすごく幸せ豊かで楽しいよって思ってる自分の中にまだまだ不自由さを見つけていて、で完璧なあの完璧に自由になった自分の状態もなんとなく分かるの、であその状態が理想なんだけど、あそうなったらいいよねと思いながら今の状態には感謝しつつクリアリングを続けてる感じ、この感覚もちょっとまた後ほど、でこれがあると引き寄せとかってめちゃめちゃ簡単に起こると思っているの で、
うん、
でこの辺のそのなんか割とその自由自在に現実を作っていく感覚っていうんですか、
うんうん、
っていうのはまたどっかでこれの続編みたいなところでお話をするので、
ね、
ちょっとめちゃめちゃ長くなったので一旦ここで聞きましょう、
でもこれは今から話すこと
じゃないですか、こっち側がまあ本題かもしれないけど、
うんうん、一旦切りましょう、
もう53分話してるんで、
うん、
すいません、では失礼します、おやすみなさい、うん